ではですね、第2回ということで、まあ、ちょうどあの第1回の最後の方でしげさんの相談というのは出てきたので、
はい、
予定を変更して第2回はそれを
深掘りを
ちょっと、はい、していきたいと思います。ちょっと改めてもう一回あのどんなことか言っていただいてもいいですか。
そうですね、まあ、幸い私も会社辞めてですね、法人設立してもうすぐ5年ぐらい経って、うん、まあ、本当にありがたいことにいろいろお仕事はいただいてはいるんですけど、うん、ただまあやはり業務上ですね、まあ、クライアントワークといいますか、うん、まあ、対法人が多かったり研修が多かったり、うん、まあ、コンテンツですね、
うん、
動画作成したりあの記事書いたりですけど、うん、基本やっぱりクライアントの要望にしっかり応えていくっていうのが一番大事な要素になってくるので、
はい、
うん、自分が好きなことをやりたいっていう感じでもない、
うん、
でも本の執筆も同じでして、
うん、はい、
出版社の企画ありき で、
そ、 で、ね、
その企画にどう応えてどう満足する内容をやるか、はい、研修もそうってなってきた時にそれをやればやるほどですね、
うん、
あの、ありがたいことにお仕事はいただけたりはするんですけど、
うん、
だんだんだんだんこれ何やりたいんだっけみたいな、
いや、
忙しくなってさらにちょっとこれも手伝ってほしいんですけど、はい、こういうことできますかみたいな感じ で、うん、でそれが自分のど真ん中ならいいんですけど、
はいはい、
そのど真ん中だけじゃなくてですね、ちょっと外れてたりとかですね、
はいはい、
これちょっと私守備力じゃないけどみたいな
、うん、
あるんですけど、はい、ただまあそれも今まで受けてきちゃったことがあったんで、
はい、
じゃあなんとか頑張りますかって昔はやれてたんですけど、
うん、
今そのなんとか頑張りますかまでやって、
うん、
さらにこう仕事受ける必要あるんだっけみたいな、
なるほど、
そういうですね課題感があって、私から見たら森本さんは やりたいこととキャンできることっていうのはかなりその重なりが交差点が大きくてですね、まさに企業が抱えている課題をご自身ができる得意分野で解決していって、ウィンウィンな関係になっている。もう本当に理想だなと。私ももちろんそれはあるんですけど、ちょっと正直疲れてきたなみたいな。
うん、面白いですね。
っていうのがちょっと悩みですね。
はい、いや、今の話を聞いて私が思い浮かぶのは、
はい、
もう私もやっぱクライアントワークを100やってたら多分飽きちゃうし疲れちゃうし、もちろん貢献できていて、はい、それそのものが喜びであるっていうのも間違いなくあるんですけど、はい、まあ、じゃあ例えば焼肉が大好きだからって3食全部焼肉だってなったら多分もうお腹いっぱい食べたくなくなると思うのと多分近くって、
っ、ね、はい、
この仕事は別に好きなんだけど、
はい、
これだけやってても満たされないっていう感じがあり、
はい、
で私クライアントワークは多分半分から3分の2ぐらいなんですよね、はい、で3分の1ぐらいはなんか興味が湧いているから、例えば、まあ、じゃあデンマークに行って新しい対話の手法を学ぼうとかって言って、
そうですね、はい、
なんか今デモクラシーフィットネスっていうのを日本に広げたらいいんじゃないかとか言ってたり、はい、まあ、フィリピンの、その、まあ、もう一回戻ってきてるんですけど、フィリピン人材育成していって、はい、で日本のなかなか人手が足りないところにこうここのマッチングを進めるようなお手伝いをしてみようとかっていう感じで、まあ、スペース作ってやってるんですよね、はい、だからまあ意図的にスペース作って何かやるっていうのが一個いいんじゃないかなっていうのが浮かんだのがその1。
なるほど、
はい、しげさん私の家に来てくれた時にもうずっと夜中まであれやこれやと喋ってたんですけど、その時に言っていて、はい、あすごいなと思ったのが、まあ、本にも書いてありましたけど、
はい、
やっぱまあなんか研究の領域で100年後とかにも生きる何かを提示したいみたいなことを言っていたように記憶してるんですけど、
はいはいはい、
それは今どこにあるんだろうかっていうのが、
あそれも ありますね、うん、それはまだ残ってはいますね、
うん、はい、まあ、でもそれをやろうにももうリソースが全部クライアントワークでなくなっちゃうから、
そうですね、そのただ幸い研修をしたり記事を書いたりってコンテンツにまあなるじゃないですか、
うん、
でそれがまあ残ってはいるんで、うん、そういうのはあるんですけど、
はいはい、
あの例えばですけど、うん、あのビジネスインサイダーのウェブの連載がもうかれこれですね6年ぐらいやってまして、う
ん、はいはい、
記事の本数115本とか超えたんですよ。
すごいですね。
でこれはこれでやりがいはあるんですけど、うん、もうなんかできることをやってる感じなんで、
相当高度だけど、
そうそう
自分で調べて作ってるけど、
そうそう、で、あのそれはもうあのビジネス審査やめるって意味じゃないですよ。
はいはい、
そういう意味じゃなくて、はい、あのそういう、まあ、できることの延長っていうよりも、うん、本当に自分がなんかやるための別のやっぱちゃんとしたインプットをして、
うん、
そ
う
知の生産者っていう表現を
私は知ってましたね、
使ってますけど、うん、それをもう少し自分主体でやりたいなみたいな。
なるほど、
まあ、あの結構その依頼ベースで、
はいはい、
そのカスタマイズして顧客に合うように、
うん、
でそれはそれ多分大事なんですけど、
うん、
まあ、今の森友さんが言うところのやっぱり3分の2とかに抑えて、
うんうん、
3分の1自分の好きなことできるかっていうのは全くできないんですよ、
うん、
で多分外から見てる人って、
うん、
Facebook で森本さんとか見たりすると、うん、その3分の1の楽しそうなとこばっか見える、
まあ
でしょうね、じゃ
ないですか、うん、まあそうかもしれないですね、う
ん、でそれでなんかフリーランスすげえ楽しそうみたいな感じですけど、うん、実際ねそれよりも別の時間の方が多くて大変なんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこが見えないじゃないですか、
喋、うんまあ、れないことばっかり
ですね、まあそうですね、
うん、
でまあ私もまあなんかいろいろ記事書いて、まあ、それぞれでやりがいはあって楽しくて、はいはい、いいんですけど、うん、ちょっとキャパオーバー、キャパオーバーになってまでやる必要あるんだっけみたいな、はいはいはい、ところがですね今の課題感ですね。
うーん、仮に例えばじゃあ今来てる仕事を3分の2ぐらいに減らして3分の1ぐらいは断って自分のスペースを作りますってやったら、なんか問題はあるかないかで言うとどう思うんですか。
問題はないと思うんですけど、うん、今の状況が、うん、まあありがたいことなんですけど、うん、減らすどころか、うん、追加でこれもお願いしますみたいなのがちょっと増えてきちゃってるんですよね、
はいはい、
でどっかでストップかけないとこっちがきついなと。
なるほど。
で、まあ、分かったのが結局私は組織作りが下手くそだと。
組織、何の組織ですか。
あの一人でやれるのが限界なんで、
村上商店で仕事
しちゃってる。村上商店でやっちゃってるんで、これを他のメンバーがいて、そのたくさんわけでもそのメンバーができる人をちゃんと育成して、うんうんうん、その人にやらせてもらえればいくらでもそれを受けれて、
そうですよね、
広げていくっていうのが組織
なんですか。まあ、フリーランスとかで仕事を大きくする人って大体そうじゃないですか。はい、自分は受けて誰かに出してっていう、うんう
ん、そうですね。
ね、
うん、でそういうところがやっぱできてないので、まあ、一応あのアシスタントみたいな人はいるんで、なるべくその人にサポートはしてもらってるんですけど、で生成 AI とか使ってある程度できたりはするんですけど、
うん、
まあとはいえその過渡期といいますか。
なるほど。
まあ森本さんおっしゃるようにちょっと狭みたいなみたいなっていうのがありますね。
うん、
なるほど。
設計会社とかね、建築士とかはまあもう本当 、はい、デザイナーをどんどんね、
はい、
育てて、
そうですね、
最終的にはもう自分は設計しない人です
みたいな、はいはいはいはい、だからそれはマネージメントじゃないですか。でなんかそうですね、その辺が下手くそなんでしょうね。なんかうまくできないなっていうか、
はい、まあまあやりたいかやりたくないかもあるし、できるかできないかもあるけど、うん、やりたいかやりたくないかもあります
ね。まあそうですね、
うん、難しいですよね。なんかまあでもなんか今聞いても、例えばそのなんかウェブ制作とかなんとかみたいにこうなんですかね、こう一般的にこうだって言えるのじゃなくて、なんかしげさんの経験だったり知見だったりスキルだったり人間性だったり縁だったり、そういうものベースで来てる仕事が多いから、なんか組織化するとかなんとか ここにお願いしますとかってやりにくいんだろうなって思いました、聞いてて、うん、
そうっすよね。であの最近ですね、
うん、
私ボイストレーニングというか、そういう発声の研修に通ってるんですよ。
あ、自分で通ってるんですね。
自分で通ってる、まあ、通ってるって言っても、対面は月1で、週1オンライン、
結構本格的ですね。
で、まあ、3ヶ月ぐらいやってるんですけど、
いいっすね。
でそれサービス名言ってもいいと思うんですけど、はい、カエカっていうそのサービスで、
カ
エカっていうサービスなんですけど、代表の人が千葉さんっていう女性なんですよね。でその人もなんかリハックとかピボットとかも出てるので、そのなんかプレゼンテーションとかそういう領域では比較的有名な感じの人なんですよね。
おもろい。
でその千葉さんはなんか高校の時にその弁論大会とかで全国優勝を何回もしてて、でアナウンサー目指したけれどもなんか30社全部落ちて DNA に行って、でただそういったもともとその弁論とか弁論なんだそのスピーチかスピーチ大会で優勝とかしてる人なんで、社内でそういう研修とかやったりしてて独立したっていう感じ。
なるほど。
なんで、まあ、千葉さんで名前持ってるような感じがあるんですけど、
うんうん、
実際にはめちゃめちゃそのメンバーがいて、
う
ん
う
ん、スピーチできる人もたくさん集まってて、
はいはい、
で教材もすごいしっかりしてて、
素晴らしい、
すごい拡大してるんですよ、
はいはい、
でターゲットが主に経営者なんですよね。
うん、
経営者って人前で話すじゃないですか。 それはあの、はいはいはい、対外もあれば体内的に、
まあ、いろんな場面ありますよね、社員に言うと
か
ね。
でやっぱり何言ってるかわからない話って、
うん、
部下きついじゃないですか。
そうですね、そうですね、
ですだからそのコアメッセージは一つに絞るみたいな感じを、
うん、なるほど、
まあ、それなんかロジックがあるんですね。
なるほど。
第一声目に何を言うかっていうパターン10個ぐらいあって、
はいはい、なるほど、
A パターン B パターン C パターンで教えてくれるんですよ、
うんうんうん、
で終わる時にも10パターンぐらい教えてくれてみたいな、そういうなんかノウハウがあって、本も出たりしてるんで、でその人とかをやっぱり見てると、まあ、純粋にやっぱうまいなと、
そのビジネスとしての展開の仕方が
上手い
という組み方ってことですよね。
そう、千葉さんのノウハウなんですけど、ちゃんと周りにそういう人材が、まあ、それが正社員の業務委託なのかわからないですけど、両方いるので、それは普通に今もう銀座に2つあって、大阪にできるみたいな感じなんですよ。だからそういうの見てると、で千葉さんがやっぱりスピーチ大会優勝してるんで、千葉さんの存在感でかいじゃないですか、それでもちゃんと組織化してるし、そういうメンバーも集まってるんで、あ、こういうやり方あるんだっていうのは勉強になりましたね。
まあ、なんか今僕その手元で調べて3年前にあの VC から資金調達してるんだっていうのをニュースを見たんですけど、
ああしてたんですね、よくできましたね VC から。
なんか伝え方トレーニングカエカを運営する株式会社カエカはなんとかかんとかから 1.2 億円の第三者割り当てをっていうのを2022年なんですよ、もう3年も前なんですよ。だからそこから調達したからゴリゴリやってるって話だと思うんですけど、僕これ見て思ったのは、もうスタートアップとして調達しちゃったらエグジット目指さなきゃいけないから、
まあそれありますね、
個人商店は許されないじゃないですか。
そうですね、それはありますね。
仕組み化、再現性、スケールをもう VC から求められるから、
そうですね、
だから千葉さんがどう思ってたのか分かんないけど、調達してしまえば仕組み化を目指さなきゃいけないから、
そうですね、
っていう順番もあるんじゃない
ありますね。しかもあのパッと見だからいわゆるスピーチトレーニングなんで、スモールビジネスの延長に見えるじゃないですか。
そうですね、
でも VC で調達してそんだけ、まあでもやっぱりあれですね、結構単価が高いんで、経営者向けなんで、超プロ向け、
まあエグゼクティブサービスですよね。
そう、そうなんですよ ね、 でそれを伸びてるっていうのがあって、のはちょっと思ってるんですけど、で今のでもまさきさんのはいい、すごいありがたい問いかけで、じゃあ自分それしたいんだっけと思った時に、別にすげえスケールしたいわけでもないみたいな、
なるほど、
むしろ自分のまあ分かる範囲である程度自由度を持ってやる方が性に合ってるなみたいな、なので究極森本さんぐらいの時間の使い方が僕は一番理想だなと聞いてて思いましたね。
なるほど、
なるほどな。
いやでもそういった意味で私も別に全然まだ組織化できてないんでね、私が一人で出張ってってやって次の現場に行って繰り返してるだけだから、まあ同じっちゃ同じ。
むしろ組織化したいんですか。
いやそれで言うと今のところしたいとは思ってないなと思ってるんですけど、思ってるんですけど、まあここから先どうなるのかはまだ分かんない。
そうだからね、もっと案件増えたらやっぱ全国案件すると体力的にも
そうそう
しんどくなるじゃないですか。
そうですよね。いやただ、例えば私今2人の顔が浮かんでるんですけど、1個はあの世界一やりたいことの見つけ、世界一優しいやりたいことの見つけ方っていう本があるんですよ、で八木仁平さんっていう方が書かれてて、自己理解メソッドみたいなのがあるんですよね。で彼はやっぱその自分を理解するっていうことのセンサーがめちゃめちゃ鋭いから、もう自分の体を通じていろんなこうなんですかね、体系化されたメソッドがあるんですよ、でそれをあの振る舞っていくうちにやっぱ求めてる人たちが山ほどいるから、あの、まあ、お弟子さんじゃないですけど、まあ、習ってる人たちが増えてて、まあ、自然と組織化されていったみたいな、でまあそういう観点でいくと、しげさんのあの決算の地図、あのメソッドとかはまあ世の中的には非常に重要な話だと思うし、学びたい人もいそうな気がするから、まあ、なんか学びたい人が周辺に行ったらおのずと組織化されるわ。
あのしかもそもそも1年ぐらい前に室本さんからそういうご提案もらってましたよね。
ああ、そうそうかもしれ
ないですね。コミュニティ的にあれやれたらいいですねみたいな。
しましたね。
そうそうそう、すみません、僕はちゃんとあの対応してなかったです。すみません。
いやいや、全然
もらいましたよね。
はんはん、その展開は1個ありそうな気がするが、ただ、まあ、やりたいかどうかは本当やっぱしげさん次第。
まあでもそっちの方がまだ性に合ってるなっていう気は。でも1回1年ぐらい前ですけど、なんか TikTok のショート動画8本ぐらい作ったんですよ。
へえ。
あの、なんていうか、企業分析の1分のショート動画みたいな。
それ、なんでまた作ったんですか？
実験ですね。
あ、
その、決算分析の地図っていうのは、やっぱり SNS でバンといったんですよ。
ああ、いろんなインフルエンサーが素晴らしいって。
で、ね、あの、ビジネスインフルエンサーの田畑慎太郎さんとかがこの本めっちゃいいよっていうふうに言ってくれて、僕全然面識ないですよ、ないんですけどバンド伸びたりとか、やっぱり SNS マーケってすごいなっていうのがあってですね、でそこで TikTok とかやっぱり今後そっちかな、
なるほど、
なんか娘とか見ててもやっぱり TikTok とかで行きたい料理のお店、うん、レストランとか、
うんうん、
その宿泊先とかを決めたいって、うん、ので8本ぐらいやったんですけど、うん、やっぱちょっとそこの難しさが自主ビジネスじゃないですか、
うん、
だからまあ外注して1回この時間取ったりするんですけど、
うんうん、はいはい、
なんかクライアントワークより甘くなっちゃうんですよね。
うーん、
僕の場合は、
ね、
僕の場合は、
まあ気持ちはわかる。
だからクライアントワークの方が気合入るんですよ。自分に対して、
は
い、自分なんか本当すごい厳しくしたいんですけど、うん、なんかクライアントワークを優先しちゃうんですよ。お金もらってるんで。
性格気質。
そこがちょっと苦しかったなっていうのは、ね、まあ、反省ですね。
なるほど。
なるほど。なんかあれなんですかね、そのビジネスパートナーみたいな人にそこを厳しく言ってもらえばいいのかな。
いやいや、まあそうですね、
なんかあげましょうとかわかんないけど、
そうですね、だからちょっとそういう意味でもまだスタイルを模索できてないですね。
なるほど。
だからそれはスケールする方向に行くのか、一人でしっかりもやっていくのか、もう少し組織化してやっていくのかみたいなのを5年ぐらい経った中、
はいはい、
ちょっとまだどれもふんわりしてる中、
なるほど、
仕事ばっかり受けてしんどいわみたいな、
うん、
今そういう状態ですね。
なんかもうちょっと私の中で浮かんでたイメージは、あの今デモクラシーフィットネスというのを広げようと思ってるんですよ。でこれは、
はい、
あの日本社会がものすごく必要としてるなって私は思うから、はいはい、私のビルでもあるんだけど、
はい、
社会を良い状態にするためのマストだなっていう感覚があるんで、
はい、
これは私一人の力じゃできないから、はい、まあ、どういう形で組織化するのかよく分かんないんだけど、まあ、そのトレーナーができる人を増やしてって日本のいろんな現場でアクセスできるような状態、はい、でできればもう全ての学校の先生に学んでいただき、あの子供の時からちゃんと民主的な対話による意思決定ができるようなそんな状態になってくれたらいいなぐらい思ってるんですよね。
なるほど。
これは結構思ってるんですよ。
結構ホットトピック、森本さんだ
から、ね、 そ, ね、
それを広めるっていうことが、
うん、そうですね、そう、これはまあちょっと結構コミットできるなっていう感覚があるんですよね、はいはいはい、
や
っぱ自分のビルと自分のメソッドだけ見るんじゃなくて、やっぱ今の世の中がもっとどうなっていってほしいかで、それに対して自分がどう関わりたいかみたいな問いを持つと、うん、もしかしたら組織化がまあ妥当な手段というか適切な手段になる可能性もあるかもしれないし、はい、
うん、
まあ、そうじゃないなってなるかもしれないんで、うん、
なるほど、
それはちょっとぜひしげさんがあのね、あんだけいろいろビジネスインサイダーに書いていって世の中にいろんなあのメソッドを伝えていく中で、なんかそこら辺にどういう感覚を持ってるのかなっていうのを聞いてみたいです。
あ、なるほど。
あ、でもやっぱりそのすごく根本的に言うと、
うん、
その今までは学習期間長かったっていうのが、その
学習期
間、その大学行ってとか、
あ、
社会人、インプットインプット、社会人もやっぱり 2,3 年目くらいまで、まあ、そんなに多分人件費と貢献でいうと人件費の高かった、僕のもらってる給料が高いぐらいの可能性があったんで、で、まあ、今のやっぱり40超えてきて、まあ、学んだ知見とかを社会にどう還元するかには、まあ、めちゃめちゃ関心はあるんですよね、
はい、
だから自分が学んだことだけじゃなくてそれをどう社会に還元して、
うんうん、
まあ、よくその学問の世界でいうその巨人の肩に乗
る
みたいな、
はい
はいはい、ね、うん、ね、選択の知恵があるんで、うんうん、我々はその便利なものを享受できてるじゃないですか、
う
ん
う
ん、
まあ、そうですね、
でそこはかなり感じますね。
なるほど、
はい、自分が学んでよ面白かっただけじゃなくてそれをどう社会に還元していくのかとか、
ね、
まあ、知の生産者っていう話を私は以前言ってたんですけど、今は知の流通者とか知の還元者みたいな、
面白い
感じは持ってて、アカデミックな知見って普通に読むとめっちゃ理解難しいんで、それをもう少し分かりやすく、実務で言うとこう使えるんですよとか、そういうことにはすごい関心があって、まあ、ビジネスインサイダーとかの連載もそれの大きく意味で言えば一環ではありますね。
はい、なるほど、まあ、啓蒙活動といえば
啓蒙活動ですよね。そうですね。
そうですよね。それをもっとやっていこうとするとやっぱ自分一人の力じゃ限界があるから、
ありますね。
ね、まあ、そうで、もう一個私浮かんでるのは、まあ、クライアントワークでクライアントオーダーはあるんですけど、はい、それだけを答えてないんですよ、はい、それを入り口として私はもっとこの組織がこうなってってくれたらいいなとか、まあ、そこからさらにいろいろ展開していって日本社会がないし世界がもっとこうなってったらいいなみたいな
の
でかぶせてやってるんですよね、
はい、
クライアントワークはもちろん一つ目の前提条件というか、はい、必要条件としてやってるんだけどもっとやってるんですよいろいろ。
あ
なるほど。
だからもちろんそのクライアントに対して価値は提供して還元するんですけど、それよりもより大きな視点で捉えて、
う
ん、社会全体に対してこれの
そうそうそうそう
取り組みの意義とかまで、
そうです、
それはどういうこと、あの例えば A 社からこれの研修お願いしますって言われたら、うんうん、まあ、もちろんそれの研修は求められてるからやるんだけど、うんうん、その A 社に対してもっとこういうこともやったらいいんじゃないですかみたいなことをその A 社に言うのか、その A 社のこれで分かったことを他に使うのか。
あ、それ両方やってると思いますけど、まあ、だから例えば、まあ、人事担当研修担当が私に依頼してくるんですけど、うん、まあ、やっぱり私の方がいろんなものが見えちゃうわけですよね。
まあ、まあね、
人事担当のクライアントオーダーは、まあ、それはそれで全然いいんだけど、もっとこうやった方がその人的資本に対する投資としてはいいんじゃないかって、でその人的資本をどうやってまたさらに金融資本にね、こう、はい、つなげていくかっていう話でもあるから、まあ、そこまで考えるとこういう設計にした方がいいっすよねみたいなこと言うと、確かにそうっすねみたいになるんですよね。
だから、ね、ご相談してる人事の人とかが、うん、まあ、持ててない視座とか見えてない視座っていうのは、実はこれってこういう意味もあるんで、こうしたらもう少し御社でやりたいことを実現できるしとか、そういう視座を持てる感じですね。
そういう話ですね。
なるほど。
うん、まあ、だからまあそのね、大体20人とかそれぐらいの規模側の人が4時間とか6時間とか受講してくださるわけなんで、まあ、そこのね、人的資本の先の投資までは一応考えてやるわけですよね。でそうやってやってた時に、まあ私は今すごく仕事には意義を感じているんだが、まあ、一方でその先がまだつながってないなっていう感覚もあるので、例えばあの人手不足問題でフィリピンに行こうとか、
はい、
まあ、もうそもそものこの対話力をもうちょっとこう長い時間軸かけて高めていかない限り、これはどうにもならないなみたいなテーマが生まれてくるんで、はい、それのリサーチに行こう。
なるほど。
結構いい感じで循環してですね、クライアントワークは3分の2ぐらいにしていて、うん、3分の1はまあ研究開発といえば研究開発、
はい、
でこれも もはや好きなことなんで、 なんか無限にできるんですよね、はい、
なるほど、
うん、それすごい好循環なんで、うん、なんかこれはクライアントワーク100やってたらちょっとなかなかここはできないから、
はい、
もうあえて戦略的に減らしてるといえば減らしてるし、まあ、うん、そうですね、なんか自分に従ってたらそうなってったんで、うん、
なるほど。
具体論、森本さんは例えば自分の例えば週とか月とか数ヶ月のキャパみたいなのをこうなんか管理してて、そこに対してこの仕事はこれぐらいの時間だからこうで、でもこれ何個も受けるとそのやりたいこと時間圧迫されるから、ここからは断ろうとかって決めてやってます。
まあ、断ろうって決め、今イメージある、まあ、もちろんね、どうしてもやんなきゃいけない時があるから、まあ、どう増えていっちゃう時もあるんですけど、もうある程度ちょっと早めに笑ったし、リソースもうキャパオーバーですっていうのを伝えに行って、あ、これは森本には流さないようにしようみたいな仕切りはしてるかもしれないですね。
あ、そうだ。じゃあ調整してる。
調整してるっちゃ調整しますね。
それは何、今の言い方だと森本さんに頼んでくれる手前もう一個会社かなんかがあるから、そこぞ調整することによってクライアントワークの量が調整できる。
あ、そういうケースもあるって感じですね。
しげさんはそれで言うと、なんか手前に一個なんかあるのか、自分直接来ちゃうのかみたいなので、なんか違うのかなって思いました今。
直が多いですね。
だからそれってやっぱ一個一個から見えないから、
はい、
あ、そうです、上さんに頼もうってなるんじゃないっていう、なんか挟んでくれれば、いや挟んだところが、いやいや、
だから多分
これぐらいまでなんでっていう、
まあ、い芸能人とかでいうそれがマネージャー
ですね。
そうそうそう、事務所、事務所ね、そうそう。
で、直接やってないですけど、うん、私の妻がそういうアドバイスはくれる感じです、ね。
なるほどなるほど。
まあ、マネジメント業務的な視点で、いやこれもういいでしょみたいな、やらなくていいでしょとか、
なんかそこ一回全面的にその奥さんなのか分かんないけど委ねて、もう僕の時間の何、3分の1とか、もう何ならもう2分の1ぐらいはインプットなのか、自分の新しいやるべきことに使いたいから、もう2分の1を超えそうになった瞬間全部切ってくれって言ってみたらいいんじゃないですか。
だからやっぱり経営者とか、うん、まあ、フリーランスの人もやっぱ秘書を雇ってる人いるじゃないですか、
うん、います。
多分そういう役割だと思いましたね。
そういうことです。
そうですね、もちろ ん、 なんか予定調整だけとかだと意味がないんだけど、そうじゃなくて本当にその経営者のやりたいことのリソースマネジメントをやっぱやるっていうのが、うん、まあ、秘書というかもう一個超えてると思いますけど、
う
ん、
そうですよね、
うん、そういうのがあれば変わるんじゃないですか。そしたら自分で悩まなくていいじゃないですか、
うん、そうですね、うん、それはやっぱり思いましたね、うん。森本さんでもそこをねちゃんとコントロールを結構それ初期からやってた感じですか。
いやでもそんな最初から器用にはできないんで、もう私も大体全部クライアントワーク引き受けてパンクしてて、
はい、
まあ、またさっきの焼肉のお話でいくともうお腹いっぱいになってうんざりしてたりするんで、はい、あ、これはもう最初からリソース3分の1開けるっていうやり方しないと無理だなっていうことは思ってたんですよね。
なるほど。それに私気づくのに5年かかりましたね。
いや、まあ、かかると
それは
しさっきの話じゃないけど、ね、ああ話したっけ、破産してないか忘れたけど、ああ、やっぱり仕事なくて困るフリーランスの方が全然多いから、
まあそうですね、
仕事いっぱい来てどうしようっていう人多分少ないんですよ、世の中のフリーランスでは。
まあそうですね、だからまあありがたい悩みでは
あるんですけど、ね、いや本当ありがたい悩みではあるんですけど、はい、うん、 そうですね。でちょっともう一個重ねて私共有したい話があって、
はい、
ちょうど先週ですね、あの同じ日にデンマーク人の休み方の本が2つ出てるんですよ。もうなんか狙ってるとは思えないんで、本当にたまたまそうだったと思うんですけど、一個はその第三の時間っていうタイトルの本ですね、
はい、
もう一個がデンマーク人の休みの哲学っていう本なんですよ、はいはい、第三の時間っていうのはなんか例えばスターバックスだと第三の空間みたいな、
まあサードプレイス、
サードプレイス、はい、そうですよね。だから学校とか職場でもなく家庭でもなく自分らしくいられる場所が第三の空間だと思うんですけど、第三の時間もまあその仕事とか学校でもなく家でもなく自分らしくいれる時間のことを第三の時間っていうふうにまあ彼女は定義したんですね。でそれは結構俺やってるなと思って、まあ例えばサウナにいる時間がまあ大体そうなんですけど、あの日常からちょっと切り離されて、でメタに自分を自分自身を見たり社会の流れを見ながら、
はい、
私は今後何をしていくことが私にとって一番いいんだろうかみたいな問いを、まあ、永遠考えてるんですね、はい、まあ、ほぼ、はい、ほぼ私の場合はサウナなんですけど、
はい、
まあ、サウナに入ってる時かあとはまあ旅に出てる時ですよね、はい、そういう視点でいろいろ振り返っていくと、あもうちょっとこの仕事は増やしてもいいな、減らした方がいいなとか、
はい、
で本当にやりたいのはこういうことだから、これをこういう機会を通じてこう表現していくといいなみたいなことを考えて、はい、
なるほど。
大体忙しくなる人ほどもう第三の時間と表現されるものがほぼゼロに近い状態になってて、
う
ん、ま
あ、そうですね、
振り返れないからもうただただ処理し続けちゃうみたいな、ね、それはそれでハイパフォーマーなんで、悪いわけでもないし、はい、誰も止めに行かない、フィードバックかかんないから、
うん、
まあ、それでいつか疲れちゃってこれでいいんだっけみたいなことはよく起こってるなって。
いやそれはめちゃ、ちなみに今のまさきさんってそういうのって、まあ、今の第三の時間みたいな、いやなんか工夫したりしてます？
難しいな。いや僕はね多分あんまできてないんですけど、ただやっぱ僕は今立場が会社員だから、
はい、
仕事の時間そのものは会社側からそうなのに、例えば残業何時間までにしましょうとかなんとかって切られてるから、
はい、
もうなんか強制的に仕事はここまでみたいな線が切れるから、
はい、
まあ残った時間の中でなんか吉菜にやってるっていう、例えば分かんない、このポッドキャストとかもそうかもしれないけど、はい、なんかね、僕は そこは多分勤め人があんまり苦しまないところかもしれない。いやすごい残業いっぱいしてる人は知りませんけど、
はいはい、
コントロールできてる人だったら実はそこはね、そこまで課題じゃないのかもしれない。分かんないね、人によるけど。
あんまり、じゃあでもリモートワークも結構あるんですよね。
ありますね、
うん、とはいえ土日とかはそんなに、
あ別に仕事はそんな
にログインとかせずに、
うんうん、普
通に、はい、なるほど、
やってますね。
多分私とかって土日とかってむしろ執筆の時間取れるわみたいな、
うん、そうっすよね、
なるほど、
感じになるんですよね。
分かるわそれも。
でだからなんかないんですよそういうのが。でただ、はい、ほんと最近ですよ、9月か10月ぐらいから、
うんうんう
ん、たまたまなんかニュースピックス出版パブリッシングかなんか出た、おーおーおー、なんかなんか歩くなんか散歩の本を読んだんですよ。散歩の本を、で、はい、で私の知り合いがあの大手町勤務なんですけど、
うん、
毎朝歩いてますみたいな、大手町までみたいな、でも40分ぐらいなんですよ。でそれ聞いてちょっといいなと思って、歩く時間を、まあ、デジタルデトックスですよね、まあ、やっぱなんだかんだ移動とかでスマホとか見ちゃうんで、
見ちゃいますね。
でこあの家に小石川後楽園とか、
はいはい、
小石は特別にあるんですけど、
うん、
その年間パスポート買ってですね、
うん、
1時間とか歩いてみたんですけど、うん、それはめっちゃ良かったです、
ね、そうですよね、
はい、確かにそれ第三の時間かもしれないですね、
うん、で今の非常勤であの武蔵野大学っていうののところで駒持たせてもらってるんですけど、
はいはい、
それあの 三鷹からバスで15分ぐらい回しますよ、
うんうんうん、
で歩いたら普通に40分かかるんですよ、
うんうん、
それ最近毎回歩いてますね、
うん、
あえて、
うんうんうん、
でやっぱりそこの時にいろいろやっぱ考える、
うん、うんうん、
で歩きながらアイディアとか浮かんだりして、
うん、
意図せず2キロぐらい痩せたりもして、うん、それはすごいいいな。それはそのさっき言ったその第三の時間に近い、
そうですよね、
はい、
内省リフレクションをしてるっていう、
してる、
確かに、
うん、
ただ最近でもとはいえ初期はそれだったんですけど、最近何してるかっていうと研修のコンテンツとか記事の考えちゃってるんですよね、歩きながら。
それも分かる、ま
あ、それはそれで生産性結構あるんですよ。
はい、あ分かるわ。
でも一方で仕事の時間にな
って、ね、そうなんですよ、
第三の時間になってない、
散歩しながら結局ね、記事のこと、あもう あさって締め切りだから今これとこう書いてみたいな、
ね、じゃあ歩きながら仕事してるだけですね。
で、あのスマホは見ないですけど、チャット GPT 一応思い浮かんだことはボイスメモして、それ見て終わったら、ああの考えとかプロットできたわみたいな、仕事やってるやんみたいな、
やってますね、それは。
それもある。
え、森本さんだってサウナにいるとき仕事のこととか考えるの？
いや、仕事のことも考えますよ。
ああ、そうっす
ね。仕事のことも考えるけど、でももうちょっと未来のことも考えた上で仕事に戻ってきたりするから、
ま
あ、もう少し広い範囲で仕事を進めてるかもしれない。
ああ、なるほどね。はいはい、目の前の仕事だけの時間にはしないようにしてるってことも。
そうですね。もうなんか思考の癖というか習慣になってるかもしれない。
ああ、そのサウナの時はっていう、
はいはい、
あ、それはあれ、家にサウナ作られたんでしょ
うっけ。そうそう、サウナ作ったんですよ。
で、あの、だから自前のサウナがおもちゃなんですよね。
そうそうそうそう。
で、そのサウナとその薪でやるサウナなんですか。
あ、いや、それはね、電気で。
あ、電気ですか。
まあ、電気スイッチを押せば、まあ、なんか30、40分ぐらいすると暖かくなってる
んで、はいはいはいはい、
電気式のストーブにしたんですけ ど、
あ、
で、それはサウナ、え、でも普通のサウナって水風呂とかあるじゃないですか。
あ、水風呂もありますね。水風呂もなんかこう、なんていうんですかね、
横についてるんですか。
いやいや、あの、なんていうんだろう、なんか巨大なプールみたいな、あの、なんかちびっ子たちが入るやつあるじゃないですか。 あんなような感じの深いやつがあるんですよ。
あ、それはじゃあそのビニールなんですか。
あ、ビニールです。
あ、ビニールなんですね、はい、あ、なるほど、
ビニール、ビニール。
あ、でそこで水風呂入って、
あ、まあ、水風呂入ったりもちょっと寒くなってきたら水シャワーだけ浴びて、それで十分みたいな感じですけど、ね、
あ、なるほど、
うん。
じゃあもう、え、それは、え、週何回ぐらいサウナ使うんですか。
まあ、家にいるときは、まあ、毎日入ってるときもあるし、半分ぐらいで入ってるかもしれない。
ああ、でもまあ週の半分以上は入ってる。逆に言うと、それだけ第三の時間を確保できてるってことですよね。
結局、まあ、今目の前に起こってる事象をこのレイヤーで解こうとしても結構難しいっていうことが多いんで、はい、やっぱメタレベルでどんぐらい見れるかっていうのが一番クリエイティビティ高いんですよね、
は
い、それができるのが多分一番サウナの時間なんです
よ、はい、
仕事でもあるし、まあ、自分自身の人生も見つめてるんですけど、
なるほど。
自分のアイデアの質を仮にですよ、一日朝から晩までずらーっとやってって一番高いところ、まあ、1日もそうだし1ヶ月もそうだし1年もずっと見てた時に多分一番高いのサウナなんですよ。
なるほど。
まあ、それはでももうサウナに入るまでいろんな蓄積があって、
まあ そうですね、
それを情報処理してるのはサウナの中なんで、はい、そこは高いからサウナだけ入っててもダメなんですけど、
わかりますわかりますわかります。そうですね、そうですね。
でもいろいろ得た上でサウナの中で調理するのが一番クリエイティビティが高いんで、だからお前はもっとサウナに入れっていう感じなんですよ、むしろ。
なるほど。
サウナサボるとアイデアの質が上がんないんだから。
なるほど。
サウナ入った方がいいっていうのが今の私の客観的 なんか評価というか。
そうですよね。それはいいですね。いや、僕も散歩はそれに近いんですけど、
そうですよね、
でも結局締め切りがある仕事が多いんで、
はいはい、
その締め切りに思考が引っ張られて、
そうですよね、
散歩しながらも目の前の締め切りのところに生産性使っちゃう、クリエイティビティ使っちゃう、
まあ、マストですからね、それね。
まあ、そうなんですよ、うん、となるとそもそもの受けすぎ、ね、受けすぎだろうって。
そう、仕事量を減らさないと、
そうそうそう、
その散歩の時間が第三の時間にならない。
そうそうそうなんですよね、
うん。まあ、でも減らすだけでなんかおのずと余剰リソースというかね、自分の人生について考えられる時間が増えそうな気がしますけどね。
そうですね。だからちょっと2025年はやりすぎましたね、なんかいろいろ結果的に。
なるほど。
でも逆に散歩を見つけまして、今日森本さんからね、その第三の時間というアイデアいただいたんで、それはちょっと本気で2026年実現しないと。
第三の時間書いてるのビジネスインサイダーで連載されている井上陽子さんっていう方なんですよ。
ああ、そうなんですか。
だから私はあの本、あのビジネスインサイダーの連載は陽子さんの連載と茂さんのやつを読んでる
ってい う。ああ、そうです、ありがとうございます。ちょっと、あ、じゃあ元ネタが連載であるんですね。
あ、連載でありますね。ただ本にするまでにやっぱいろんな知識編集作業があって、第三の時間っていう言葉が初めて出てきたっていう感じですけど。
そうなん
だ。
なるほど。
年目人はでもそういうのすごい大事にしてるって。もう一つの休みの哲学でもまだ読めてないんですけど、はい、結局言ってることは同じで、彼らの行動様式がやっぱそういう時間をしっかりと取って回復と創造に当ててる、うん、でそれによって経済成長も実現してるし幸福度も高いっていう、まあ、原理的にはそういう話なんですよね。
ほうほうほう。
確かに。でも私最近、
う
ん、あの休養学っていう本がなんか出て、
はいはい、
その人がピボットにも出てたんですけど、読みましたもん。
ああ、そうですか。
なんかやっぱ欲してるんですよ、僕も。そういう休養学とかその散歩の話とか。
はいはい。だから人間がうまくいくにはそういう仕組みを持ってないと、
はい、
もうずっと仕事だけしてても、まあ、なんかこういう成長できるかもしれない、はい、こういうって言ってもあの リニアン成長できるかもしれないんだけど、
はい、
もうちょっとなんか指数関数に近いようなああいう感じは無理ですよね。
だから、ね、ちょっとコロナも経てオンライン接続が常時になりすぎて、常に何かしらに接してて、生産性はそういった生成 AI 含めておかげで上がってる気はするんですけど、
そうですね、
ゆとりのある時間は全く増えてないんですよね、うん、むしろ減ってるみたいな、
う
ん、
そうで、うん、AI が裏でやってくれるせいで人間休めなくなってるものがもっとこの 1,2 年すごい起きてると思ってて
そうですか。
いや会社とかもだから少ない人数で同じことできるんだけど、その少ない人数になった人たちはずっと AI とのキャッチボールに追われてて、
ね、特にまさきさんそんな感じが
とかね、うん、まあ、僕のいる業界 IT 業界とか結構だからやっぱ疲弊はしてるんじゃないかな、うん、別に AI によって楽になったというよりも別に、うん、何 AI によって自分の勤務時間が半分になって給料が保たれてるわけじゃなくて、勤務時間は一緒で、アウトプットしてるものは AI のおかげで増えてるってことは休みなくなってるだけだからっていう人多いんじゃないかなっていう感覚ありますよ。
いやー全くそういうことばっかり起こってますよきっと。
そうですね、だから本当に意図的にその第三の時間とか取らないとちょっとしんどくなる人は増えるかもしれないっていう、
仕
事とかから離れる勇気がね必要なんでしょうね。
まさきさんはね今の勤め人の前にフリーランス時代もあったじゃないですか、はいはい、でその時と比べてなんか時間の使い方で良くなったとか、
いや明らかにフリーランスの時の方が時間あったから僕はあの時の方が良かっただってあの時は毎週のようにポッドキャストも出せたけど今忙しいからその人もたまにしか出せなくなってるし、やっぱなんかあの時はインプットしてよく分からないアウトプットに使う時間がいっぱいありましたね、
はい、
今やっぱ会社員になっちゃうと週40時間は会社の仕事に取られちゃうから、
まあそうですよね、
残りの時間でアウトプットする元気がだいぶ減ってきましたね。それはね、うん、なんか僕は失われた感はありますよ。
なるほど、まあ、時間リソースが、ね、課題はあるんですね何かしらの。
いやなんか最後にちょっと私もう一個だけ言っておきたいことがあって、はい、その反省とリフレクションは何がどう違うんだみたいなことを考えた時に、
ね、反省とリフレクション、はい、
まあ、なんか日本人はよく反省しなさいとかって多分ちっちゃいこと
言いますね、
言いますね、
その反省好き。
でも基本的に反省っていうのは過去を振り返って、まあ、ダメだったポイントを明らかにしてそれの潰し方を考えるっていう感じだと思うんですけど、はいはい、リフレクションはまあ過去の営みは見るんだけど、その過去から描ける未来についても見てくるんですよね。
あ、なるほど。
果たして我々はどんな未来を実現したいのかと、この過去はどうそれに作用しているのかを結びつけて、はいはい、これに行こうとするんだとすると過去はこういう風にしてった方がいいね、はいはい、ここから先こういう風にしてった方がいいよねって、でこの未来側を思い描くっていう これが多分あんまりみんな鍛えられてなくて、も私もあんまりできないんですけど、
あ、はいはいはい、
で それをちゃんと視野に入れとかないと結局今目の前に来てるものにどんどん対応してってダメなとこだけは潰されるんだけど、はい、まあ、行きたい未来は見えてこないみたいなことが起こるなっていう感じなんですよね。でそれも私はサウナの中でやってますね。
いやそこです。もう僕が今決定的に欠けてるのはそこです。
そうですか。
だから、うん、クライアントワークとかで、うんうんうん、振り返りとかめっちゃやるんですよ、
うんうんうん、
で私がやる場合その大学の講義とか研修も、うんうん、基本アンケート有意義度10点満点、
はいはい、
理解10点満点、うんうん、よかった点、改善すべき点、うんうん、学びになった点みたいな書いてもらうんですよ、
うんうん、
でそれやっぱめっちゃ来るじゃないですか、うん、それは全部10点じゃないんで5点とか6点もあったりする中で、あ、じゃあここってもうすればこうすればいいよねっていう、まあ毎回めちゃめちゃ詰めてるんで、あの改善は常にされてる、終わりのない改善は常にしてるんで、まあ結果的に全体的にその研修とかでもやればやるほど満足度上がっていくんですけど、そこのほぼ反省というか振り返りリフレクションになってなくて、もうその研修とか講義クライアントワークにとどまった振り返りなんですよ。
はいはい、そうですよね。
なるほど。
視座が未来じゃない、その未来というかその枠組みでは未来見てるんですけど、もうちょっと大きくなった時に自分の人生にとってこの取り組みってどういう意味があったんだっけとか、
そうですね。
これを我々また自分とか自分の組織に対してどう還元していくべきかみたいな振り返りは、ま、確かにマジでできてきてないですよね。
いや日本の組織ではあんま少ないですよね、そういうのね。
いやしないっすね、
うん、まさにそれデンマークとの比較かもね、
うん、そうっすね。
なんでなんでしょうね。
非常に深い問いですね。なんでなんでしょうね、うん、
いやでもそこが見えてこないと変えていく一歩にならない気もして。
そうっすね。いつからこうなってんのかよく分かんないですけど、あんまり私ちっちゃい頃から未来を思い描くのよなんてことは習ったことはないですね。反省しなさいは散々言われましたけどね。
そうそうそう、
うーん、
まあやっぱ加点文化なのか失点文化みたいなの
もね、
あ、まあ、
それは大きい、
ね、それは大きいですね。
やっぱ失点を許さない主義なのかね、うん、加点していいじゃんっていうね。
そうですね、うん、
まあリスク取らないとかリスク取るとかもそれはね、そうそうそう、失点加点的な発想ですしね、
うん、うんうん、あとか いい大学入っていい会社入ったの辞めるのもったいないみたいなの失点主義じゃないですか。
あ、そうですね。ね、
そこの別にチャレンジはその人がやりたいチャレンジやりゃいいじゃんっていう話なんだけど、
確かに
やっぱなんかつながってる気がするんですよね。
そうですね、結構文化の深いところまで結びついてそうな話です、ね、
そうそうそう、
いやそうなんですよ。だからまあまあちょっとデンマークの話ばっかり出しちゃうんだけど、うん、やっぱデンマークはいろいろな国を見ていく中でもあの仕組みは非常によくできてるし、日本の足りないところをいろいろ、まあもう技術体系として結構作ったりするんで、まあレゴシリアスプレイもそうだし、うん、デモクラシーフィットネスもそうだし、あの自分の時間をちゃんと未来につなげていくみたいな、例えばフォルケホイスコーレって前もちょっと喋らせてもらったんですけど、はいはいはいはい、生きるための学校、人生の学校みたいな風に呼ばれるところがあって、まあみんな何かに迷ったらそこに行って自分を見つめて行って未来に向かって旅立っていくみたいな、そういう仕組みがもう社会の中にあるんですよね。
うんうん、あでもねそれ今聞きながら思った、森本さん今さらっと技術って言ったけど、うんうん、なんで日本における技術ってやっぱねテクノロジーの技術のことしかやっぱ意図してない気がして、森本さんが今言ったのは個人の心だったりあるいは社会関係だったり社会資本だったりを作るにも技術、
ね、
再現性があるよって話じゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そこじゃないっていう、やっぱそれをじゃあなんでデンマークの人は持ってんだろうねみたいな、
いや深い問いですねこれね。
それなんか例えば日本で、うん、まあ、私の年代1980年生まれ前後より手前ってやるその日本の戦後の高度経済成長期っていうのがまあ存在したわけじゃないですか、
うんうんうん、
でその働き鉢みたいな揶揄されながらですね、はいはい、ジャパンアズナンバーワンの時代もあってがむしゃらに働きましたと、うんうん、でその時の幸せっていうのはその経済成長だと、
そうですね、
給料しっかり働いて給料がしっかりもらえて、うんうん、まあ、それは終身雇用か年功序列か分かんないですけど増えていったら豊かになります、でマイカー持ててマイホーム持てて、
そうっすね、
みたいな
神話ですね、
分かりやすい絵があって、うん、でそれがまあ大学学歴とも関係してて、ね、大学があっていいとこに就職して、うん、そうなればそれが幸せなんですっていう風な道を結構示されてた気がするんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でそれが幸せだと思って、
うん、
まあ、耐えるわけですよ、う
ん、はい、
そうっすね、
あれ我慢に近いですよ、
そうっすね、は
い、
そうっすね、理不尽なことを組織の中で出て
る、はいはい、でそれは別にある意味入試もそんなところあったし、
うんうん、
社会人になってからも、
うん、
あの某金融機関とかはですね、
うんうん、
お前はなんで給料もらえてるのか分かんのかとかこれは我慢の対価なんだとやりたくないことをやってその我慢みんなやりたくないんだと、でもそれをやりたくないことをやってるからお前は給料もらえてるんだと、
はいはい、
それを自分がやりたいかどうかはお前がやるのか知らねえんだよと、
うん、
やるもんなんだよみたいな、
はいはいはい、
価値観がですね、
うん、
ある程度はあって、ただそれの、うん、それがあったおかげで実際日本が高度経済成長期を達成できたという事実は、ま
あ、
戦後のね、だって戦後の焼け野原の日本から GDP2 位まで上がったって、
いや信じられないこと
ですよね、奇跡じゃないですか、
本当ですよ。
でまあさ、それがあったけど、まあ、それの、まあ、バブル崩壊後ですね、失われた30年と言われる中、まあ、それもやっぱ限界来てるなって、で今は結構迷子になってると思うんですよ、そう、
いや、
その神話もなくなって、
あ、いや、そうだと思いますよ、
幸せ何なんだっけみたいな、で個々人が見つけていくしかないけど、デンマークの人にとってもその幸せっていうのは なぜその未来志向で、うん、おそらくその経済成長じゃないじゃないですか、その、
まあ、経済成長も一つの要素ではあるが、まあ、まあでもあくまでも幸福のための一つの手段っていう、まあ、
そうですね、
そうい
う位置づけ、幸福のための手段、
うんうん、
そうね、
だからそのに分かんないですけど、そのにこう日本においてどうすれば幸福になれるみたいな議論とかってあんま、
うん、
なんか宗教みたいな話になった気がする、
あ、そうですね、で宗教になるとはいやちょっとっていう
話になる、そういう話になってきますよね、
そう、
うん、
となると、ね、なんか何のために生きてるのみたいなところが、まあ、結構深いところでむずいなみたいな、
そうっすよね、はい、いや本当そうなんですよ、いやだから私、まあ、最後のショーで喋ろうと思ってたここから先のチャレンジは、ね、
じゃあ、そういうことをやろうっていう、後で
それはまた後で話をしようと思ってますけど、
はいはいはい、
じゃあ、
はい、一旦、はい、結構40分ぐらい喋ったんで、はい、ちょっとじゃあこの辺りで終わろうかなと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。